それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンからの道。このコーナーはサブカル中毒者の竹内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです。じゃあ今日のテーマ発表します。今日のテーマ、3月怒涛の最終週、今週のラジオエンタメライフということで、
はい、
まあもう正直ね、なんかもうね、テーマを考えてる暇すらなかったっす、今週も、
うん、
だからまあせめて今週までは許してもらいたいということで、もう週にあったことをひたすら喋っていきます私は。で、先週確か3月21日に収録した気がするんよ。21だったよね、うん、確か前回の収録って22か
22
だよね、22、はい、だけど、まあ、22のその周辺もいろんなことがあったんで、あんまり喋れてないこともあるんで、そこちょっとまず喋ってみたいと、うん、
はい、
でとにかくですね、まず前提として言いたいのは、私最近とにかくスピってるんです。本当にもうこれスピってる以外の表現ないです、マジで。行くたんびいろんなとこで超変なこと起きまくるんで、マジで、
はい、
そしてそれが次につながるっていうか、うん、なんかもういちいちやばいんですよ、
うん、
だからもうそのいちいちやばいってこととにかく言っていくしかないんで、
はい、
まずね、3月21日これはまあ日にちで言うとリップスライムのライブ見た次の日です。
はい、
でこの日は僕はですね、完全に美術の日というか、
うん、
美術でちょっと力を回復した日だったと。でまず最初に行ったのがパナソニック汐留美術館、美しいユートピア展に行きました私は、
うん、はい、
これは素晴らしい企画です。素晴らしいよこの企画、アーツ&クラフツ、うん、そうだね、ウィリアム・モリスだね、やっぱり、
うん、
そのアーツ&クラフツっていう、なんていうかな、ジョン・ラスキンから始まった、でその後でそのラスキンの薫陶を受けたウィリアム・モリスンというこの流れ、いいですか、まずここの流れをで僕が強調したいのは、私が去年から騒ぎ始めていたアリマストンビル岡圭介さん、
あ、はい、
うん、彼の高山建築学校というのはこの流れにあるんですよ、
うん、
アーツ&クラフツ、
はい、
この流れ、ジョン・ラスキン、そしてウィリアム・モリスン、この流れにあるんです、ここが超大事です、はい、そしてこの美しいユートピア展では全くそのアリマストンビル岡圭介さんのこととか高山建築学校のことは触れていません、僕だけがそのことを知っています、はい、うん、しかしただしこの美しいユートピア展はとてもよくできている展覧会です。僕はこれもうね、見た瞬間、あ、これは来たなと思って、美術館入るでしょ、うん、最初の説明文があるじゃん、はい、なんか始まりのところに書いてある、うん、あれ読んだ瞬間、はい、あ、これはすげえと思って、すぐにパナソニック、汐留美術館の係の人に学芸員の方を呼んでくださいとお願いしてですね、はい、学芸員の方来てくださいました、
うん、
萩原さんという方が来てくださって、でこの、はい、この企画展をやってくださっている大村さんという方はいらっしゃらなかったんだけれども、あの萩原さんが、うん、はい、まあ、あの萩原さんが知っている範囲ですごく説明してくださって、
はい、
素晴らしい仕事ですねと、
うん、
あ、これはすごい素晴らしい企画展だっていうことをお伝えして、ぜひ大村さんにもお伝えしてほしいということを言ってね、ではしっかり私図録を買ってきまして、
はい、
これ私来週高崎に行くんですが、このね、美しいユートピア展の、5章、振り返る蘇る1958から1993というところがありまして、美術展の中で、はい、ここでアントニン・レーモンドと群馬音楽センターという高崎のものだったりね、磯崎新田、うん、群馬県立近代美術館とか、あとあれです、あいつジェームズ・タレルじゃなくて、あの人の名前なんだっけ、あいつ、あの建築家、あの群馬の建築家、外国人、名前が出てこない、前に出てこないな、あいつ、屋根のが上手なやつ、ああ、もうダメ、出てこないや、いやもう、まあでもすごく、とにかく高崎の関係するやつとか死ぬほど出てきたんよ。
はい。
もうこれはもう確定ですね。もうこれ私、群馬行くときこの本持ってきます、
うん。
っていうのが1個目。
はい。
素晴らしい。次。次はですね、東京アートフェアの時にすっげー仲良くなった日動コンテンポラリーアートのロッシさん。イタリア人のブレダ・ロッシさんに会いに行ってきたんです、はい、日動に。てか、はい、今やってるグループ展っていうのがザ・ライトウェイっていうのがやってるっつうので会ってきたと。でもね、ロッシさん、まあ、作品についてもいろいろあるんだけど、ロッシさんについてちょっとコメントするとね、すごいよ、彼女、超クレ、もう頭死ぬほどいいんだろうね、きっと。もう、言語が好きすぎるね。
言語が好き
すぎる、まあ、うん、もう、語学がね、はい、好きすぎるんだと思う。
あ、
まあ、だ当然、イタリア人だからイタリア語いけんだけど、はい、まあ、彼女が行ってた大学のこととかもいろいろ教えてもらって、そこは、イタリアの中で、中国語と日本語勉強するとしたら、そこだろっつう大学なんよね。
はい、
でそこ行って、つっててだから日本語、スペイン語で当然英語もベラベラで、はい、で、うん、ジャパニーズチャイニーズいけるって言ってたかな。でも本当に語学がすごい。でもともと翻訳の仕事してたっつって、だから日動コンテンポラリーアートの、イングリッシュジャパニーズのやつはロッシさんの仕事ですので、皆さんぜひね、うん、それで、
はい、
翻訳っつうのはこういうもんかっつうのは味わってくれるといいなと思うんですけども、うん、まあ、でもまあロシさんともすっごい仲良くなったんで、もういろいろやるというのがありつつ、だけどそこでね、ルーカス・ブレイロックってやつの作品があったんよ。で、はい、パッと見てね、てか、まあ、最初ロシさんがすぐ説明してくれそうになっちゃったんだけど、待ってロシさん、俺まずちょっと 見たいから、まず見て、うん、それでインスパイアされた後ロシさんの解説聞きたいわっつってまず見たんだよね。見てね、でもね、匂ったんだよ僕、なんかもう匂ってんの、うん、なんかあれこいつの作品なんか俺がやろうとしてることに近えかも、しかも最近既視感があるぞこれと思って、でそのルーカス・ブレイロックってやつの作品はある写真の作品の上に自分の作品ベチャって貼っちゃうやつだったんよ、
はい、
ベチャって貼っちゃうやつだったん、匂うぞと思って、
うん、
そしたらロシさんに説明受けたら、なんとこいつが言ってたビッグムニーズ、
はい、
先週も喋ったビッグムニーズ、こいつのところで一緒に仕事してたやつだっていうことが、ロシさんが喋り出して、うん、やっぱりかと。俺の匂いはもうすぐには匂い立ってたの分かったぞっつって。で、そこでね、僕はインスパイアされちゃったわけよ。で、私ですね、東京アートフェアの時に、三島君雄さんの作品買いました。この話したっけ、
うん、
はい。三島君雄さんの作品買いましたよ。で、正直言って三島君雄さんの作品を買った時に、神戸にある、ギャラリーですね。ギャラリー山木ファインアートの影山さんと何をずっとやり取りしてるかっていうと、学装ですよ、三島さんの作品の、うん、三島さんの作品は塔でできてますから、はい、その立体的な塔をねどう表現するかっつうののやり取りが始まって、彼女の提案はアクリルで表現すると。でそれも僕はもう異論はないんですよ、異論はなかった。だけどもう一工夫できるぞということで、そうなると影山さんとこうやり取りしてね、で僕はそのルーカス・ブレイロックってやつにインスパイア受けてるから、はい、こうやったらいいんじゃないかとか言い、うん、彼女にいろいろ言うんだよ。そうすると彼女もいろいろアイデアを出してくれてね、で、うん、僕がこうここを透明にしたいとかいうのをいろいろやってると、彼女が電話がかかってきたんですね。バーンってかかってきて、
はい、
影山さんが言ってることはとてもよくわかりましたと、私のアイデアを言ってもいいですかっつって、
はい、
大きいポスターを僕がプリントアウトして、そこにこのアクリルの三島さんの作品をドーンって置くっていうね、
うん、
それが正解でしょうっていうふうに影山さんが言ったんですよ、
はい、
正解でした、多分正解、
うん、
多分これ以上の正解はないね。その作品を展示するか自分の家に飾るわけだけど、でもまあ別に僕は自分の家にかっこつけたいわけじゃなくて、その作品のあり方として、それが最も素晴らしい作品のあり方だということが分かったんで、
はい、
まあ、今日皆さん、今私言葉でしか喋ってないからなかなかお伝えするのむずいんですけど、ただこれは近いうちに届くんで、届いて僕が自分の家にドーンと置いてバシャッと撮って、そこが完成した様をねぜひ皆さんに見てもらいたいので、その影山さんと僕の共作みたいなもんですから、この展示は。でもこれね、分かったの僕は。何が分かったかっつうとね、はい、神戸の画廊ですよ、ファインアート山木ギャラリーっていうのは、山木ファインアートギャラリー、ギャラリー山木ファインアートだ、山木ギャラリー、あ、ギャラリー山木ファインアート、この画廊は神戸にあるんですよ、
はい、
ってことはさ、つまりはこれって神戸の外国人、貿易とかでやってらっしゃる外国人とか、もしくは、はい、 神戸に住んでらっしゃるお金持ち、
うん、
まあ、要は教養人ですよ、はい、そういう人たちと、あ、こういうふうに遊んでたんだなってことよ。僕はそれが分かった、うん、やっぱりね、教養人の楽しませ方知ってるって思った、そのやり取りやってて、
うん、
はい、本当に分かってんだなって思ったね、
うん、
だからやっぱね、美術も終わってないよ。やっぱり美術はさ、やっぱりそういう人たちで、
はい、
で別にね、インテリがっていうことじゃなくて、やっぱさ、うん、文化の味わい方っつうのかな、
はいはい、
うん、その引き出しの多さだよ。やっぱり文化っつうのは、うん、いろんな楽しみ方あるから、うん、で別にそれは金使わない楽しみ方だって山ほどある。今日そういう話もいっぱいするけど、
はい、
でも絵を買うとか、その作家のね、なんていうか作品、まあ命を削って描いてる作品なわけだし、
はい、
とかね、どうしても作らなきゃっていう衝動で作ってるものを楽しむっていう楽しみ方たくさんあるからさ、うん、はい、そういうのを、山木、あ、じゃあギャラリー山木ファインアートの影山さんに教えていただいたんで、私は、
はい、
あの今度神戸行くんで、その時絶対行くからっつってもうお伝えしてあるんで、もう神戸遠征あるんでね、
はい、
私は今度4月の末に、その時にご挨拶にもまた行ってきて、うん、届くの楽しみに待ちますと、
はい、
ということでございました。じゃあ、
はい、
1日目終了。じゃあ次に行きます。